小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児がんにおけるドラッグラグ解消に向けてと題して、国立がん研究センター小児腫瘍科医長荒川歩さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。国立がん研究センター中央病院小児科の荒川歩と申します。本日は小児の医薬品におけるドラッグラグの現状、そしてここ 1,2 年間で行政を中心にドラッグラグとドラッグロスを解消するための取り組みが積極的に行われておりますので、その取り組みについて紹介します。まずドラッグラグとドラッグロスの用語について説明します。ドラッグラグは海外で承認されている薬が国内で承認されるまでに大きな時間差ができてしまって、日本国内で長い間医薬品が使えない状態。ドラッグロスは海外で承認されている薬がそもそも日本で開発されず承認されないために日本でずっと使用できない状態のことを意味します。ドラッグラグやドラッグロスが起こる原因はいろいろな要因がありますが、小児の医薬品においては代表的なものとしては、欧米などの海外では大人に対する医薬品を開発するときに小児の医薬品を開発することが法律で義務付けられているのに対して、日本ではそのような法規制がないこと、また欧米では医薬品の開発が日本に支社のないベンチャー企業で行われることが最近多く、日本ではそのベンチャー企業の支社がないためにその医薬品の開発が全く行われないことが挙げられます。本日は医薬品の中で私の専門が小児がんなので、まず小児がんの医薬品の開発における課題を少しお話したいと思います。小児がんの年間の罹患数ですが、15歳未満で年間2000から2500人、19歳までで年間約3000人と、成人のがんが年間約100万人なのに比べて罹患数が非常に少なく、またがんの種類が子どもにおいてもいろいろな種類があるので、がん種ごとの症例数が非常に少ないのが特徴です。また子どもにだけ後発して、成人に少ないがんも多いのが特徴です。全体として小児がんの症例数は少ないため、採算が取れず、また症例数が少ないのでお薬を開発するための治験へ患者さんを入れることも難しく、小児がんに対する新しい薬剤の開発は困難です。2019年にがん遺伝子パネル検査が保険診療で使用可能になりました。がん遺伝子パネル検査とは、分子標的薬という遺伝子異常をターゲットとして攻撃する比較的新しいタイプの抗がん剤が効くかもしれない患者さんのがんの遺伝子異常を見つける検査のことです。遺伝子パネル検査が保険診療で使用できることになったおかげで、抗がん剤が効くかもしれない異常を見つけやすくなった一方で、2022年のがんゲノム情報管理センターのデータによると、遺伝子パネル検査で効くかもしれない分子標的薬が見つかった15歳以下の患者さんは 51% であったのに対して、保険や治験、患者申し出療養で分子標的薬が実際に投与できたのは全体の 2% でした。したがって、分子標的薬が効くかもしれない遺伝子異常が見つかっても、子どもが使用できる分子標的薬が非常に少ないのが現状です。ここ 1,2 年の開発促進への取り組みが行われる前の2022年のデータですが、小児がんを対象とした臨床試験の数は欧米と比べて日本では圧倒的に少なく、中国の4分の1、オーストラリアの半分程度です。この要因の一つとしては、欧米では原則として小児に対する薬剤開発が義務付けられているのに対して、日本ではそのような規制がないことが挙げられます。 実際に小児がんに対してアメリカで FDA 米国食品医薬品局で承認を受けた医薬品の国内での承認状況を比較すると、アメリカにおいては2017年にレース法と呼ばれる小児の医薬品の開発を義務付ける新しい法律が成立して、その後小児分野における分子標的薬の開発の促進が進んだのに対して、日本ではそのような法律がないために日米間のドラッグラグ、ドラッグロスが拡大する傾向となりました。これまでが小児がんに対する薬剤開発の課題のまとめとなります。小児がんの多くの患者さんで承認薬が少ない、または参加可能な臨床試験治験が少なくて治療薬にたどり着くことが困難な状況となっているため、海外で有効とされる薬剤が国内で使用できるように早期に早く承認されることについての患者さん家族のご要望は強いです。続きまして、近年の開発促進への現在の取り組みを示します。がん対策推進基本計画といって、行政ががん対策基本法に基づいてその時々のがんに対する総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方向を定めるものですが、最新の令和5年に示された第4期がん対策推進基本計画では、小児がんまた15歳から39歳の綾世代のがんの対策として、薬剤アクセス改善に向けた研究開発や治験を進めていくことは取り組むべき課題だとして挙げられています。ここ数年の間に厚生労働省を中心とする行政より医薬品開発のドラッグラグ、ドラッグロスを解消するために様々な取り組みが行われています。すべてを紹介するのは難しいので少しだけご紹介したいと思います。医薬品の安定供給や創薬力の強化、ドラッグラグ、ドラッグロス、適切な医薬品流通に向けた取り組みのうち、主に薬事規制、法規制に関係する事柄を中心に、厚生労働省による創薬力の強化、安定供給の確保などのための薬事規制のあり方に関する検討会が計9回開催されて、その中で小児医薬品の開発促進に資する薬事審査などのあり方についても議論が行われています。また、検討会の中では、子どもの特定の疾患の患者数が少ない場合に、国内で医薬品の開発のための治験を行うことは必ずしも簡単ではないため、企業さんが新しい医薬品の承認を申請するときのデータとして、国内の子どもの治験のデータだけではなく、M&S、モデル&シミュレーションの活用や、海外のデータ、文献情報などをうまく利用しながら承認申請データとすることについても議論が行われております。この検討会の後の動きとして、令和6年1月12日に厚生労働省が小児の医薬品の開発にかかる基本的な考え方について通知を発出しました。その中で、成人を対象とした新しい医薬品の開発を行う場合に、同時に同じ薬品の子どもに対する開発計画を立てることが望ましいということ、また成人を対象とした医薬品と同時に小児の計画を立てた場合は、PMDA の確認を受けることが望ましいということを示す通知が出されました。そして、PMDA に新しく小児希少疾病用医薬品など薬事相談センターが設置されて、このセンターにおいて小児の医薬品に対する開発計画を立てた場合に確認が行われます。また、検討会後に示された新しい方針として、令和6年度薬価制度改革骨子が示されており、成人と同時に小児の薬剤開発の計画が示されて、 その計画に基づいて小児の適用が承認された場合は、薬価収載時に小児加算のインセンティブが受けられること、また小児開発に取り組んでいる企業については市場拡大の薬価の再算定の際に引き下げ率を緩和することなどが盛り込まれています。これまでが少し簡単に行政におけるここ数年の取り組みについて紹介させていただきました。ここ数年、厚生労働省などの行政を中心として様々な薬品開発促進のための取り組みが行われておりますが、このような取り組みの成果が出るのは少し先となるかもしれません。私たちは今新しい分子標的薬が必要な難治症にあやがん患者さんを対象として、患者申し出療養として患者さんが使用したいと申し出られた適応外薬あるいは未承認薬を投与する臨床研究であるパートナー試験を2024年1月から開始しています。国内で小児に対する用法用量が定められていない医薬品については、海外で承認されている小児に対する投与方法や小児に対する試験での情報などをもとに投与方法を定めています。現在成分として8種類の薬剤の法等を立ち上げ、3施設による実施体制を構築しています。またドラッグラグ、ドラッグロスを解消するためには、海外で薬品の開発が子どもに行われているときに、日本もその国際共同治験に参加をして同時に薬品の開発を行うことが重要です。私たちはアカデミアとして国際共同治験になるべく参加できるようにするために、医薬品の情報を基礎開発や成人の開発が行われている早い段階から国際学会や欧米の研究グループの会議に出席して情報収集を行っています。有望な薬剤については、海外で小児の第一層試験が動いた段階で海外企業にコンタクトを取って、日本が国際共同治験に入れるように活動を行っています。国内に支社のないベンチャー企業さんが医薬品の開発を行っている場合は、国内の企業にお声掛けをしてつなげることによって、その医薬品の開発が日本でも行われるように取り組んでいます。以上、最近の行政における取り組みと私たちアカデミアによる取り組みによって、小児の医薬品開発におけるドラッグラグ、ドラッグロスが解消していくことを期待しています。
小児がんにおけるドラッグラグ解消に向けてと題して、お話は国立がん研究センター小児腫瘍科医長、荒川歩さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。